こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。功利主義は、19世紀イギリスの思想家ジョン・スチュワート・ミルが道徳判断の基準を幸福に求める功利主義を擁護再構成した哲学書である。初版は1863年。本書は、行為や制度を評価する際、関係する人々の幸福をどれだけ増進し、苦痛をどれだけ減らすかを基準にすべきだと論じる。しかし、ミルの幸福は瞬間的で量的な快楽の合計ではない。知性感情人格の発達に関わるより高次元の快楽を含み、正義徳、社会的連帯とも結びつけられる。前5章では、功利主義への典型的な反論、道徳を支える内的外的制裁、公用原理の根拠、そして正義との関係が順に検討される。いわば文庫版には、論理学体系から自由と実践の論理に関する関連論考も収められ、ミルの倫理思想をより広い社会哲学の中で読むことができる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、最大幸福原理を個人の快楽計算ではなく公共的な判断基準として定義する本書の出発点は、道徳における公用あるいは最大幸福原理であるミルによれば、行為は幸福を促進する傾向を持つ限り正しく、幸福の反対である不幸を生む傾向を持つ限り誤っている。ここでいう幸福は快楽と苦痛の不在、不幸は苦痛と快楽の欠如として説明される。ただし、この定式を各人が自分だけの快楽を最大化すれば良いという利己主義と読むのは誤りである。判断の対象は行為者一人の利益ではなく、影響を受ける全ての人の幸福である。したがって、功利主義は政策制度、慣行を比較する公共的な基準にもなる。ミルは、日常のあらゆる選択で幸福を逐次計算する必要があるとは述べない。人類の経験から形成された道徳規則を通常は用いながら、規則が衝突したり根拠を問われたりする場面で幸福の増進という原理に立ち返る。この構図により、功利主義は単純な損得感情ではなく、道徳規則を批判し改良するための基準として位置づけられる。次に、快楽の質的差異を導入し、知性感情人格の発達を幸福に含めるミルの功利主義をベンサム的な快楽計算から区別する重要な点が、快楽には量だけでなく質の差があるという主張である。批判者は、幸福を快楽と定義すれば人間の根を動物的な満足へ引き下げることになると考える。これに対し、ミルは、人間にはより高い能力があり、その能力を用いる快楽は単に強度や持続時間が大きいからではなく、種類として望ましいと答える。知的活動、想像力、道徳感情、他者への共感などに関わる満足は、この文脈で重要になる。どちらの種類の快楽も十分に知る人々が、困難や不満を伴っても高次の能力を発揮するナモを選ぶなら、その選考は質的優位を示す証拠となる。よく知られるソクラテスへの言及は、この点を端的に表す。ミルは、苦悩そのものを称賛するのではなく、人間らしい能力を犠牲にした安易な満足を幸福の完成形とみなさない。この議論によって、功利主義は教育、教養、個性の統治を社会的幸福の条件として捉える倫理学になる。さらに、道徳的義務を支えるのは外部からの罰だけでなく、人類との結びつきから生じる内的制裁である。第3章でミルは、功利主義がなぜ人を道徳的に行為させうるのかを問う。道徳原理の有効性は、原理が抽象的に美しいかだけでなく、違反を抑え遵守を促す力を説明できるかにも左右される。ミルはその制裁を外的なものと内的なものに分ける。外的制裁には、他者からの非難、社会的評価、法的宗教的な圧力などが含まれる。しかし、本書の焦点はそれらだけではない。人は良心の働きによって、自分が正しいと認める義務につくことを苦痛として経験する。この内的制裁は、教育や社会生活を通じて育まれる。さらに、ミルは、人間に備わる社会的感受意、すなわち他者と結びついていきたいという傾向を重視する。自分の幸福と他者の幸福を完全に同一視できなくとも、共同生活の中で他者の利益を考慮する習慣は強化される。功利主義は、利他的行為を個人的な自己犠牲としてではなく、社会的存在としての人間の感情と制度の双方によって支えられるものとして説明する。そして、公用の原理の証明は、望ましいものを人々が現に欲するという経験で事実から出発する。第4章は、本書で最も論争的な箇所の一つであり、公用原理をどのような意味で証明できるかを扱う。ミルは、究極目的については幾何学の定理のような遠距的証明を期待できないとする。ある対象が見えることの証拠が、人々が実際にそれを見ることにあるように、何かが望ましいことの証拠は、人々が実際にそれを望むことにあるという類比が提示される。各人は自分の幸福を欲しており、その限りで各人の幸福はその人にとって善である。そこから、全ての人の幸福の相対は道徳にとって善であるという方向へ議論が進む。また、人々は幸福だけでなく、徳を欲する対象として抱くことがある。 ミルはこれを功利主義への反例ではなく、徳が幸福の一部となりうることの説明に用いる。もっとも、欲されていることから望ましいことが導けるのか、個々人の善から全体の善へ移れるのかは、後の哲学者が厳しく検討してきた。この章は完成済みの証明というより、価値判断と人間の欲求の関係を問う挑戦として読むべきである。最後に、正義を公用に従属させつつも、個人の安全と権利を守る最重要の道徳領域として捉える第5章で見るは、功利主義が正義を軽視し、多数の幸福のためなら少数者への不正を容認するのではないかという批判に応答する。正義には法的権利の尊重、不当な扱いへの反発、功績に応じた処遇、平等など複数の要素が含まれるため、単一の感情や規則だけでは説明しにくい。ミルは正義の感情には侵害者を罰したいという感情と、侵害された人を守りたいという共感があると分析する。その上で正義が特別に強い道徳的拘束力を持つのは人間の安全を守るからだと論じる。安全は幸福の諸条件の中でも格別に不可欠であり、他者が自分を侵害しないという確信なしには、人生の計画も共同も成り立たない。内に権利の保護は短期的な便益との引き換えに容易に破って良い規則ではない。正義を公用から独立した絶対原理とせず、その強度を社会全体の恒常的な安全と幸福によって基礎づける点に、ミルの独自性と緊張関係がある。結論として、功利主義は、倫理学の古典を原点に近い形で読みたい人、公共政策や法福祉政治における誰の利益を、どのように考慮するかを考えたい人に適した一冊である。とりわけ、功利主義を冷淡な多数決や快楽の足し算だと理解している読者には、ミルが知的道徳能力の発達、良心、社会的感情、権利の安全保障を重視したことを確認する意義が大きい。現代の制度設計でも、利益の総量と少数者の保護、短期的な成果と長期的な信頼をどう両立させるかは避けがたい問題であり、本書はその対立を整理する語彙を与える。ただし、公用原理の証明や幸福を比較する可能性には議論の余地がある。だからこそ本書は結論を受け取るためだけでなく、道徳原理はいかに根拠付けられ、正義はいかなる社会条件を守るのかを批判的に考えるための作品となる。同時代の功利主義入門と比べても、快楽の質、内地制裁、正義の特別な重みを一つの体系内で論じた点が際立つ。付録を含む本版は、自由必然と実践の論理への視野も備え、ミルの倫理を孤立した標語ではなく、広い人間観として捉え直させる。ご支援いただける場合は JS、ミル、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。